ねえ、あなた、ちょっといい？この後、話したいことがあって。あの件について私なりに考えてみたんだ。よかった。じゃあ、お酒でも飲みながら話そっか。さすがにシラフのまま喋るのは恥ずかしいから、おつまみ用意してくるね。こうやって改めて話すとなると、ちょっと緊張する。正直に話すとね、3日前、大事な話があるって言われた時は不安だったんだ。最近のあなたは、どこかよそよそしい感じがあったし、何か思い悩んだ様子だったから、もしかしたら別れ話を切り出されるんじゃないかって思ってた。だからね、あなたが真面目な顔をして、他の男の人とセックスしてほしい、なんて言い出した時は混乱した。どうしてそんなことを言うのか、本当に意味がわからなかったし、私のことが嫌いになったから、意地悪を言ってるんじゃないかって思った。翌日に変な態度を取っちゃったのは、怒ってたからとかじゃないよ。あなたの妻として、どうするのが正解なんだろうってわからなくて、そのことばかりを考えてて。最初は冗談みたく流して、全部なかったことにもしようかと思ったんだけど、あなたが悩んだ末に告白してくれたのはわかってたから、私も正面から向き合うことに決めたの。それで、ネットでいろいろ調べてみたんだけどね、あなたみたいな人って、寝取られマゾって言うんだよね。自分の愛する人が他人に抱かれる姿を見て背徳感を覚えたり激しい嫉妬を感じて興奮しちゃう性癖。てっきり珍しいものだと思ってたんだけど、意外とポピュラーなジャンルの一つで、実際に妻を寝取らせるコミュニティがあったり、体験談なんかも出てきてびっくりしちゃった。とりあえず寝取られについて調べてみて、大体は理解したつもりだよ。あなたが寝取られマゾだとしても、私はあなたを軽蔑したり、嫌いになったりすることはないから安心して。でもね、その上で考えてみても、他の人に抱かれるのは、やっぱりできない。見ず知らずの人とそういう行為に及ぶのはリスクがあると思うし、何よりあなた以外の人に抱かれるのは嫌だから。せっかく勇気を出して告白してくれたのにごめんね。でもね、その代わりって言ったらなんだけど、あなたの寝取られ願望を満たすための別の方法を思いついたんだ。どんなものだと思う？それはね、あなたと付き合う前の私がどんなエッチをしてきたのか、その体験談を告白するってものなの。これなら別の人に抱かれなくても寝取られ性癖を満たすことができるでしょ？名案だと思うんだけど、どうかな？あなたならやっぱりそう言うよね。でね、実はここからが本題なんだけど、私の方からも一つ告白があるの。あなたが寝取られ願望をずっと隠してたように、私にも言えなかった秘密があったんだ。言ったら絶対に惹かれると思ってこれまで黙っていたんだけど、きっと寝取られ好きのあなたなら喜んでくれると思うから、勇気を出して告白するね。あのね、実は私、パパ活をしてたの。それも1回や2回とかじゃなくて、5年以上の間ずっと。高校生の時から大学に入ってあなたと付き合うまで、一人のおじさんに抱かれ続けてたんだ。 その人は大企業のお偉いさんでね、年は50代なんだけど、あなたよりもずっと性欲が強くて、エッチも上手で、初めてその人に処女を捧げた日から、私は彼にいろんなことを仕込まれて、立派なメスになれるように調教されちゃってたの。学校や家では清楚なキャラを演じて、エッチなんて全く興味のないふりをしながら、その裏では親子くらい年の離れたおじさんに、メスとしての快楽を教え込まれてたんだよ。ねえ、あなた、こんな私でも嫌いにならない？あなたの愛する妻は、パパ活調教で育てられた、淫乱なメスなの。おちんちんもう立ってるでしょ。見なくてもわかるよ。私のパパ活時代の詳しい話、もっと聞きたいんだよね。じゃあ、寝室行こっか。あなたが興奮できるような話、いっぱいしてあげる。これから毎晩あなたは、私の寝取られ体験談を聞きながら、マゾイヌ精液発射してね。